説教 CD ナンバー151。本日のメッセージは詩編23編と題して、2011年9月10日にもたれました礼拝内容です。話、金城茂弘。
今日は皆さんがよく知ってらっしゃる詩編23編、これをご一緒に瞑想したいと思います。この詩編23編はダビデが少年の頃、アラノで羊の群れを飼っている、その経験から素晴らしい、たった6節にまとめて、その歌を作りました。詩編23編、この詩編23編は詩編の中で最も親しまれている歌ですね。そしてこの詩編23編はこれほど歌に、曲にされた詩編はないと思います。今でも現代人でもこの詩編23編をいろんな曲をつけて歌ができております。詩編23編をご一緒に、瞑想したいと思います。23編1節から、6節までまず一緒に読んでみましょうか。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの右際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯は溢れます。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。これはダビデの経験を歌った歌でありますが、これは我々クリスチャンの経験の全貌を歌っています。クリスチャンの生活には殉教の時もあるし、逆境の時もある。どんな時にも主が共におられて、主が私たちの牧者となって導き、守ってくださるということですね。これは主は私の牧者であるということは関係を表しています。牧者、羊飼い、主イエスとのつながり、関わりを表しているんですね。主イエスが私たちの牧者であるならば、主がすべてをご存知であり、全知全能の方であられる、牧者であられるイエス様にすべてを任せて、殉教の時も逆境の時も歩むことができるということを表していますね。関係、これは新共同訳にはね、主は私のという言葉がない。これは主が私と個人的に密接な関係があるということを表しています。主は私の牧者である、我々の牧者でもあられるが、私のという言葉を使うときには個人的な密接な関係を表すんですね。主は私の牧者であって、あるいは羊飼いであって、私には乏しいことがない。乏しいことがないというのは何を表しているかというと、供給、どんな時にも我々に主が供給してくださる、必要が満たされる。まず神の国と神の義を求めなさい、 そうすればこれらすべてのものはあなた方に与えられるであろうとおっしゃった。必要なものはすべて与えられる。贅沢は許されないかもしれない。そして贅沢というのは我々の霊性に毒であり敵であるんです。そう、ただなくてならぬものを持って満たされて満足する、乏しいことがない。このソロモンは箴言の30編にこういうことを歌っています。私は二つのことを、これは箴言の30の7節8節です。私は二つのことをあなたに求めます。私の死なないうちにこれを叶えてください。何かというと、嘘偽りを私から遠ざけて、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてならない食物で私を養ってください。現代は、日本は裕福な国になりました。しかしそれとは反対に本当に危機的な今状態にあります。命と知恵と喜びの源であられる創造主から離れて、そして豚の餌、糧にもならぬもののために時間を費やし金を費やして、そして幸福と縁がなくなっている今日であります。それでいて心の豊かさがない、いつも乏しい。しかし主が私の牧者であるならば、私には乏しいことがないというんです。だからソロモンは、嘘偽りを私から遠ざけて、貧しくもなく富もせず、ただなくてならぬもの食物で私を養ってください。9節、飽き足りてあなたを知らないといい、主とは誰かということのないため、また貧しくて盗みをし、私の神の名を汚すことのないためです。幸福な道ですね。そう、で、あの新約聖書のチャンピオンであるピリピもこのように歌っています。明言しています。ピリピ人への手紙の4章、ピリピの4章の、これ幸福の秘訣ですね、11節から。私には乏しいからこう言うのではない。私はどんな境遇にあってもたることを学んだ。満足ですね。徳川家の、なんていうんですか、あれは家紋、家訓、家訓ね、家訓は、我ただたることを知る、我ただたることを知る、これが徳川家の家訓だったそうですね。どんな境遇にあってもたることを学んだ。私は貧に処する道を知っており、富におる道も知っていて、私は飽くことも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に処する秘訣を得ている。幸福の秘訣ですね。ありとあらゆる境遇に処する秘訣を心得ている。どうでしょうか。我々、主が私の牧者、羊飼いであると言って、その羊飼いの知恵と力に頼って、その恵みに頼って生きると告白しているクリスチャンであります。私には乏しいことがない、いつでも必要なものは満たされてきたでしょうか。貧しい時もあったかもしれないけれども、必要なものは満たされている。今日 やがて大患難が、史上かつてない大患難がやってきます。アメリカ経済が破綻すると、日本経済も破綻する。かつてないほどアメリカ、日本もかつてないほどの赤字財政を抱えています。大変な苦境に陥ろうとしています。我々は今いろんな面において節約する、なくてならないものは何かということを我々学んでおく必要があります。訓練される必要があります。で、羊飼いはどこに食べ物があるか、どこに憩いの御際があるか、静かな流れる清い水があるか、どこに渇きを癒す小川が流れているか、みんな知ってる。そこに我々を案内してくれるイエス様。時々険しい道を登るかもしれない、狭い道かもしれないが、我々の羊飼いはよくそれを知っておられる。主は私を緑の牧場に伏させ、緑の牧場、羊にとっては緑の草、これが食べ物です。彼らの命をつなぐものです。羊飼いは豊かな牧草をどこで得るかよく知っています。時に応じて羊飼いはその草のあるところに導いて、そして与えてくださるんですね。これは何を意味するかというと、主は私を緑の牧場に伏させるというのは、もう緑の草を十分に食べて満足している姿、これは休息を教えています。満足を教えています。安らぎを教えていますね。そして主は私の牧者であって憩いの御際に伴われる。憩いの御際、御際というと、泉か小川か湖かわからないけれども、とにかく水のあるところに、伴われる。伴われるというのは英語を見ると導かれるという意味です。ですからこれは、この聖句は憩いの御際に我々を伴われる、導かれる。主は、神様はご自分の名をもって唱えられる一人一人を必ず最後の最後まで導いてくださる。今までどうでしょう。我々どれほど神様の導きと守りがあったか、感謝できるでしょうか。富さんが大好きな賛美歌、虹の18番かあれよ、17か17番、今日まで守られ来たりし我は露だに憂えじ行く末などはそう。今日まで導き守られてきた主の牧者は、我々の牧者は明日のことを全然思い煩う必要がないと言っておられる。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば必要なものはすべて添えて与えられる。今我々ね、何の糧にもならないもののために、不必要なもののためにたくさんの金と時間を費やして心が干からびている時代であります。導き、主は私の牧者であるから、全く明日のことを委ねることができるんじゃないでしょうか。 全能の神であられる、全知すべてを知っておられるから思い煩う必要がないっていうんです。我は明日を知らず、明日を知る神は我を導きたもう、導きたもう。だから時々過去を振り返ってきてみて、波乱万丈の生活を、生涯を送ってこられた方もここにたくさんいらっしゃると思います。しかし必要な経験、貧しい経験もしたでしょう。止める経験もしたことでしょう。苦しみも悲しみも、そして涙で過ごす生涯であったかもしれない。しかし牧者であられる神様は確実に我々に必要なものを、経験を与えて今まで導いてこられた。ならば明日一切思い煩うことがない。神様の許しなくして我々に起こるものは一つもありません。主は私の牧者、あなたの牧者であるときに何も思い煩う必要がないんですね。そう、この憩いの右輪と言ってるから、この憩いの右輪、これも休息を与えておられる。伴われる、導かれる神様の導きを約束していると同時に、憩いの右輪に導かれるんですから、そう、休息、安らぎを約束していらっしゃる。英語ではね、still water、 静かな、波立つことのない水という言葉を使っています。ここに来て我々は飢えを満たす、渇きを満たす、砂漠を歩いて炎天下の中で人生を送ることもあるでしょう。しかし必ず主は時に応じてその我々を憩いの右輪に伴われ導いてくださる。そして渇きを満たし満足させてくださるんですね。この緑の牧場、憩いの右輪、憩いの右輪は水を飲ませる、緑の牧場では食べ物を食べさせる、食べ物によって我々の健康が支えられるように、成長があるように、何を心の糧にするか、非常に大事なことですね。エレミヤ記の15章の16節、私は御言葉を与えられてそれを食べました、それは心の喜びとなり楽しみとなりました。世の中にはたくさんの哲学書、楽しませる、もういろんなエンターテインメントがあります。人間から出てくるものは永続的な満足を、安らぎを与えるものではありません。命の言葉、神の御言葉、世界最古の書物、そして御言葉を天が滅びようとも永遠に続く神の口から出た言葉は命の言葉であるんです。その命の言葉を日ごとに食べているならば、我々の霊性は養われ高められていく。安息日ごとに御言葉を食するために来ますが、毎日毎日食べなければならない。日ごとに我々は主の祈りの中で何と祈りますか。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。日ごとの糧を今日も与えたまえと祈る。 毎日新鮮な御言葉に接すること、カビだらけの古い食べ物ではない、毎日瞑想し研究する、あちらこちらここかしこに御言葉を探り求めて集中的に勉強する人は、咀嚼してそれが命となり力となっていく。御言葉を与えられて、それが何よりも楽しみですか。マグダラのマリアはイエス様が来られるとすぐその御前にひざまずいて、そのイエス様からの命の言葉を聞き漏らすまいと言って、まずはそれに聞き入ることが何よりの楽しみでした。マグダラの マルタはイエス様をもてなすために一生懸命活動しました。しかし活動の前に神様の御前において、毎日毎朝マグダラのマリアのように神の口から出る新鮮な言葉に預かるということが大事です。これが我々の霊性を養う、高める、栄光から栄光へと変えられている行く秘訣がここにあるんですね。憩いの右側にここでも伴われるというのは導かれる。だからね、聖書を読む前に、研究する前に、いつも牧者の羊飼いの導きを祈らなければなりません。聖霊の導きを祈り求めて、そして飢え渇くように聖書を探り求める人たちは、もう新鮮な栄養のある御言葉に預かるでしょう。どんなにこの古いと言われる、いつも接している御言葉でも、神よ、我が目を開き、あなたの掟の苦しきことを見させてくださいと祈りつつ学ぶならば、新鮮な新しいパンに預かるでしょう。そして生気を取り戻し、そして活気に満たされる。神様の御言葉をおろそかにするならば、我々の魂は干からびて、そして枯渇してしまいます。ここで我々は生気を取り戻すんですね。そんな喜びと楽しみと生気を経験してますか。御言葉をよそに、何か週刊雑誌に知識を得ようとして、情報を得ようとして、そればっかりに時間を費やしてますか。一週間に一回安息日に来て聖書のお話を聞くが、あとの6日間は何を読んでますか。主は私の牧者であって、主は私の魂を生き返らせ、魂を生き返らせる。エゼキエル書の47章というところを見ると、ここにね、47章を見ると、どこからか清い水が流れてきて海に入っていく。そしたらその清い水に接する魚が全部生きてくるということが書いてあります。47の8節、彼は私に言った、この水は東の境に流れて行き、アラバに落ち下り、その水がよどんだ海に入るとそれは清くなる。そう、我々を清くする。どんなに我々の人生がよどんでいても、天から流れてくる水に接すると清くするって言うんです。 おおよそこの川の流れるところでは、もろもろの動く生き物が皆生き、また甚だ多くの魚がいる。これはその水が入ると海の水を清くするためである。そしてこの水はどこから流れてくるかというと、聖女から流れてくると言って書いてます。聖女から、そう、天の聖女から、イエス・キリストがこの我々のために取りなしをしておられるイエス様から流れてくる命の水は、我々の魂を生き返らせるというんです。私もセブンス・デ・アドベンチスト教会に通って何年くらいになるかな、もう長いですね、中学3年の頃からですから。形式的に教会に通っているとよどんでしまう。本当の喜び、本当の希望、本当の力がない、生気がない。しかし三育学院で学んで牧師にの働きに携わった時に、よどんだ川に天の聖女から生ける水が流れてきた、その水に接し、それを飲むと、私は今までの牧師ではなくなった。本当に私の魂を生き返らせてくれた。なぜセブンスデーアドベンチストであるのか、なぜサイリン運動に加わっているのか、よくわかるようになってきた。この聖女からの光、現代の真理が心に入ってくると、抑えることのできない喜びが湧いてくる、泉のように。そう、主は私の魂を生き返らせ、そして主は、我々の牧者は私を正しい道に導かれる、正しい道に導かれる。牧者であられる、羊飼いであられるイエス様をずっと見続けていると、その足跡に従っていくと、正しい道に導かれる。右にでもなく左にでもない、まっすぐな道に導いてくださる。あの箴言のね、三章の五節六節、そうすれば、五節、心を尽くして主に信頼せよ、牧者に信頼せよ、自分の知識に頼ってはならない、すべての道で主を認めよ、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。我々、自分の知識に頼って、自分の思いで、どんなに曲がった人生を歩んできたことでしょうね。どんな落書きの人生であっても、曲がった人生であっても、我々の牧者はご自分の愛する者たちの道をまっすぐにされるというんです。そう、我々をどんな道に導いてくださるんですか。正しい道に。昔から今日に至るまで、右派、左派、保守派、リベラル派、イエス様の時代にもそんな宗教家たちがいました。まっすぐ歩けないんです。我々の教会にもあります。人間が作ったさまざまな神学がある、さまざまな教えの教会が今日我々にも吹きまくってる。そんな中で、主を私の牧者とするならば、そのお方から、主とその言葉に目を留めているならば、主は正しい道に導かれるというんです。しかしここにね、 主は私の魂を生き返らせ、私を正しい道に導かれる。皆のためにと書いてあります。この皆のためにというのは、人生の目的を表しています。目的。目的のある人生。なるようになれじゃない。意味のない、目的のない人生。これは進化論、無神論、懐疑説から来るんですね。偶像礼拝から来る。しかし、創造主であられ、救い主であられ、私たちの牧者となられたお方を見上げていると、その御言葉に心を留めていると、皆のために正しい道に導かれる。その目的というのは何ですか？イザヤ43:7。ここに、すべて我が名をもって唱えられるものを来させよ。私は彼らを我が栄光のためにこれを創造し作り、これを作りこれを仕立てたと書いてある。人間が最初に作られたのは神の御子の栄光のために作られたのでした。コロサイ1章の16節、見えないもの見えるもの宇宙のすべて万物御子にあって、御子によって、御子キリストのために作られた。だから飲むにも、食らうにも、何事をするにも、神の栄光を表すようにしなさいと書いてある。そう。我々は御子のために作られた。御子のために生きることを学ぶときに、それは我々の人生は本当に大きな希望と祝福に満たされた人生を送ることができるに違いない。人は遠回りをして、創造主であられ、救い主であられ、牧者であられるお方から離れて、そして放蕩息子のようにさまよいさまよって豚の餌を食べて満足することがある。しかし本当の満足を与えない。いつも満たされない、満たされない、乏しい。何かを求めて様々な神に救いを求める。それがお地蔵さんであろうが、狐であろうが、狸であろうが、イワシの頭も新人からであって、何でもいいから、ご利益を求めてさまよう。そう。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は我々を豊かな食物で、生ける水で我々の飢えと渇きを満たしてくださる。そして正しい道に導いてくださる。人間の作った様々な説に迷わされることはない。だから、この牧者のお言葉、主の言葉に、どれだけ時を費やし、どれだけ生きた神の御言葉、生きた天からの、聖女からの水に接するかということにかかっているんです。牧者は、緑の牧場に伏させ、憩いの右輪に伴われて、我々を豊かに養ってくださるんだが、殉教だけではありません。いろんな試練、苦しみ、迫害に遭うのを許される。たとえ死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。たとえ楽しみ、いつも殉教だけではない。打ち潰されるそうなことがある。涙に溺れそうなこともある。しかし、岩橋武雄のように、やがてはそういう経験が私たちの益になることをクリスチャンは知るはずです。 世界で一番幸福な人は不幸の数々を乗り越えてきた人である。世界で最も微笑むことのできる人は涙の味を知っている人である。やがてそれらはね、我々の慰めとなるんですね。だからたとえどんな試練が突如として起こっても、試みの風が時折吹いても、クリスチャンは平安が失われない、望みを失われない。神様の許しのもとにあって、万事神を愛する者のためにはどんな苦しみも迫害も死の影の谷も相働きて益となるというんです。信心深く生きようとする者は皆迫害を受けると聖書を教えています。皆迫害を受ける。クリスチャン経験の高度な生活、また五章にありますね。心の貧しい人たちは幸いである、悲しんでいる人たちは幸いである、天国は彼らのものであるという教え、ね、クリスチャンのステップの一番最後は何ですか。私のために迫害をされた者たちは幸いである、喜び喜び、何時らの報いは大きいというんです。キリストのために苦しむこと、真理のために苦しむことは天が与えることのできる最高の栄誉であるってよ。皆さん、その栄誉に預かってますか。現代の真理を知るために、正しい道に歩もうとするときに、誠実に歩もうとするときに、その道は狭い、狭い、友を失うかもしれない。しかし主は正しい道に導かれる。ヨセフはなぜ兄弟たちに憎まれ、そして遠いエジプトに売られたんですか。なぜエジプトに売られて牢獄にまでぶち込まれたんですか。正しい道に歩もうとしたからです。誘惑が来たときに、何が正しいかという問うことが一番大事です。イエス様は自分のご自分の兄弟たちから、なぜあなたは指導者に従わないのか、自分の兄弟たちが、指導者たちの指導を仰いで指導者に従いなさい。けれどもイエス様は誰がどう思うか、誰にどう思われるかということは気にしなかった。何が正しいかということをいつも問うたんです。我々は何のために教会に来るんですか。クリスチャン生活の交わりの中で、いろんな交際の中で、あの人にどう思われようか、指導者にどう思われようか、ね、長老にどう思われようか、そんなことで平安が乱されることはないですか。我々は何が正しい道であるかということ、これを真っ先に尋ねなければなりません。それは道が狭くなるかもしれません。私進学校時代にね、僕はよくちやほやされてね、もうパーパーな生活をしていました。しかし牧会に入って現代の真理に接したときに、何が正しいか間違っているか追求していったときに、多くの友を失いました。指導者からも認められなかった。アメリカに勉強に行ったとき、僕は家内にこんな言葉を吐いた。僕はもう神様からも見捨てられ、人からも見捨てられたと、 そんな思いを持ったこともありました。主の、その牧者はいつもそういう試練の中でも緑の牧場に伏させること、憩いの賑わに導いてくださった、そして正しい道に導いてくださったこと、本当に感謝です。そしてね、私は除名されてもね、こんなに多くの人たちが教会に集まってくれて交わってくださる、本当に感謝です。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主に直面したとき、がんに襲われたとき、クリスチャンはどんな態度をしますか。死を恐れない、災いも恐れない、恐れない。まあ死ということは青年たちは考えたことあまりないでしょう、ね、必ず直面します。必ずみんな年取っていくよ。いつ若いのにがんでがんとやられるかわからないよ。そんな時にもステパノのように天を仰いで迫害する者のためにも祈れる、そんな死に方、石が飛び交ってくる、そんな中で殉教していったあのステパノの死は実に美しい死に方であった。それがあのキリスト者を迫害していたサウロの心を変えたんです。美しい死に方、皆のため、たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。崖から落ちることもありますね。死ぬこともあります。クリスチャンも災い、死に直面したときどうしますか。牧者を仰いでるならば、天を仰いでるならば、主の、ね、憐れみ深い大祭司の最後の取りなしを仰いでるならば、何にも恐れることはないというのです。そういう体験をしたいですね。美しい死に方は美しい生き方から来るということを覚えてみましょう。たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。試練は次々やってきますよ。なんで教会に行ってるのにこんなことが起こるんでしょうか。神を信じてるのに起こります。我々の益のために神様は許してくださる。しかしどんな災いも恐れることはありません。平安が約束されています。あなた方は神を信じ私を信じなさい、心を騒がせてはならないとヨハネ14章に約束されましたね。なぜ、あなたが私と共におられるからです。全能の神、全知の神、そして創造主なる神がご自分の尊い命を我々罪人のために落としたとするならば、血を流されたとするならば、彼を信じる者は一人も滅びないで永遠の命が約束されてますでしょ。死にます。いつかみんな死ぬ。死ぬ、自動車事故で、病で、災いを恐れません。こんな確信を今日、主を仰ぐ者に、主は私の牧者であると信じる者たちに与えられるんです。火の中、 川の中すぐる時も、死の影の谷を歩む時も、災いを恐れません。アメリカにね、デスバーリーというところがある。デスバーリー、死の谷というところがあります。昔あの東の方から西の方にはあの宝物があるといって、たくさんの人がこの交通の不便の時に移った時がありました。そのユタ州だった死の影の死の谷間というところがあった。たくさん死んでいったんです。しかしそれを知っていても、彼らはずっと西の方へと突き進んでいきました。今のカリフォルニアがあるわけですね。そう、なぜ恐れないか。私たちの牧者は、羊飼いは誠実な方である。そして忠実に約束を果たされるお方であるんです。私はあなたと共にいる。私は老後どうやって生活するでしょうか。孤独死というのが今問題になっている。一人寂しく、どんな施設、立派な施設にいても孤独。そう。しかし一人ぼっちであっても、主が私の牧者であるという人たちは、その懐に安らぐことができるんです。最後の最後まで主が我々をお世話してくださる。白髪になっても、どんなに年老いていっても、私はあなたを追って導くと約束なさいました。そう、年取るとね、寂しさが襲ってくるんです。しかし主は私の牧者であるならば、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。これだな、イザヤ46の4節、お年寄りの方々に特に素晴らしい約束がある。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作った家、必ず老い持ち運ぶ。そして救うというんです。年配の方々がたくさんいらっしゃる。何の寂しいこともない。主は私の牧者であるということを仰いでいるならば、神様は忠実であられるんですね。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。そう、杖と鞭は時々嫌なもんです、羊にとって。しかしこれはいろんな危険から守るためです。鞭と杖は我々の訓練を意味する。愛しは愛する者のために鞭を与えることがある。愛するから鞭を与えるんです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰める。慰めるどころか、私がいろんな獅子や熊やハイエナからコヨーテから守られたことを、どんなに羊は感謝するでしょうね。あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け、縁を設けてくださる。縁を設けというのは、これは我々を王族としてその杯とご馳走に預からせる。敵の前で我々のために縁を設け、これはもう主を私の牧者としている限り、全能者の陰に宿る人は全く安全であるということです。この間ね、祈祷会で話したんですが、第二次世界大戦で広島に原爆が落とされた時ね、 セブンスデーアドベンチストは誰一人として傷を受けなかったっていう証を読みましたね。あれを小冊子に出して皆さんにお渡ししますが、そう、どんな台風や地震や大津波に遭うかもしれません。ここもね、土砂崩れにあったけれどもね、命に何の損傷もなかった。2階ホーム屋根が吹き飛ばされた。あそこに福地俊さんが、あそこがいいって言って2階に喜んで入っていたのに、いや、やっぱりここがいいって言って、ここに引っ越した途端、屋根が台風で飛ばされた、うん、田中康之君が入っていたな小さな小屋、途端屋、彼もこの2階ホームに、3坪ハウスに移ったらどうかって言って、移った後台風が来てめちゃくちゃにやられたけれども、命は守られた。そう、敵は我々にどうすることもできない。安全、これから我々大変な時代に突入していきますよ。そしてこの地球におけるあらゆる悪の勢力の迫害の的になる。しかし、七つの災害の時にも神様は守ってくださるという約束がありますね。山に逃れることもあるが、争いに行くべき者が立ち、死の法令が出たならば、山に逃げなさいと言われているが、山に逃げたってレーザー光線でね、もう全く安全でない時代になってきます、うん、今すごいですよ。アメリカの空軍なんかすっごい飛行機を作ってる今。無人で敵の陣地をね、全部調べて、そして誰が味方である敵であるか、全部コンピューターを飛行機に積んでね、カメラも、これが2、30台できてるって。人が乗らないで、操縦しないで、敵の陣地を行き巡って攻撃することができる兵器ができてる。いや、恐ろしい。だからね、今山の中に逃げたってね、ダメです。ダメだが、主が死の法令が出た時に山に逃げずなさいと、山に逃げろ、こんな小さな山でもいい、どこでもいい、主が守ってくださる。そして私の頭に油を注がれる。これは献身を表しています。油を注ぐというのは、我々はイエスを信じる者たちは区別された民です。性別された民です。彼らは天国に行く習慣を作っていく。世の人と変わってくるよ。食べ物も着るものも楽しみも。そう、油を注がれたためになる。私の杯は溢れます、ね、溢れるほどの祝福を我々に与えてくださる。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。必ずです。真実な神様が、救い主が言っていらっしゃることです。恵みと慈しみ、それは祝福に祝福を与えてくださることです。死ぬことさえも祝福となる。そして私は常しえに主の宮に住むでしょう。常しえに主の宮にです。主の宮に住むことはいろんなことを意味します。天の宮、聖所に我々の思いと信仰と感情を通して天に住む特権が与えられている。この創造しい世界の中でいろんなことが起こるんだけれども、我々の思いと信仰と愛情を主の宮に向けていると、何もパニックになる必要はないということですね。そして常しえに主の宮に住むというのは、主と共に永遠に住む、主と一つになる、アットワンメント、永遠に 主と共に住む。聖書を見ると死も痛みも叫びも悩みもない、病もない、涙もない、主と共に永遠に住める国が宮が信じる者たちのために備えられているんです。永遠にです、主と共に。この永遠の御国を待ち望んで生きているアドベンチストらしい生き方をしましょう。はい、あれこれにどうして載ってないのかな。はい、虹のね、168番、これに入れたはずなんだけどもね、168番、詩編23編を歌った歌です。主は我が牧者、我が飼い主、我は羊、御恵みのもとに心垂れる。主は我が飼い主、我は 天のお父様、今歌った賛美歌は私たちの信仰の告白であります。最後の最後まで自分の告白する信仰に忠実であるように、何よりも忠実な忍耐深い羊飼いであられるイエス様が守っておられることを感謝し、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。